プレジデントオンライン音声版。
正直に言えばヤンキーという人たちはとっても苦手です。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、成人式には不適切な衣装をなぜ作り続けたのか、北九州の恥と呼ばれたド派手衣装を生んだ店主のプロ意識という記事です。こちらの記事はですね、フリーライターの宮崎真紀子さんの寄稿になります。北九州の成人式のド派手衣装、今年ね、うちもこの記事出してるんですけれども、他のメディアでもこの北九州の成人式、衣装が派手だということじゃなくて、この雅さんがニューヨークでファッションショーをやったんだっていうことと合わせて紹介する媒体がたくさんあったんですよね。いや、良かったなと思うんですけども、まあね、うちの記事が一番面白いです。読み比べていただければ、もう絶対わかると思います。てか、こんなに丁寧に書いてる媒体はないんじゃないかなと思うんですよね。いや、もうぜひ記事をご覧いただきたいんですけども、この話ね、一言で言うとね、宮崎さんがこう書いています。ですね、読みますね。そして彼女がこれから語るのは、50歳を過ぎるまで自分を貸衣装店の店主だと思っていた女性が、世界的着物デザイナーだったことに気づくまでのストーリーだ。50歳を過ぎるまで貸衣装店の店主だと思っていた私が、実は世界的着物デザイナーだったんだというふうに気づく、それまでのストーリー、これが書かれています。北九州のね、成人式、やんちゃな若者が多い土地柄なんですよね。まあだからヤンキーとか、あとはまあ暴走族、珍騒団っていう人もいますかね。まあ派手なバイクとか車を乗り回して、頭はリーゼント、サングラスで金とか銀とか、まあ、カラフルな、まあ、羽織袴を背負って、まあ、着てですね。で、女性は、まあ、オイラン風とかって言ってますけど、まあ、これもなんか嘘ですけどね。漫画なんかで描かれた、もう肩とか、まあ、その、胸元を大きく露出した、着物風のデザイン。とにかく派手。まあ、こういう衣装をね、着た人たち、着た新成人が集まって、で、まあ、わーわー騒ぐ。で、まあ、これがその、うるさいとか、まあ、ものによっては器物損壊とか、そういったことをやっているって言って、結構問題視されてたんですよね。とんでもない成人式だ。で、地元から、その北九州市に対して、まあ、こういう不適切な衣装っていうのは良くないと、きちんと指導するべきだ。こういうものは、否定されなくちゃいけないっていう陳情書が出たっていうこともあったんです。で、ネットではこれ北九州の恥だっていうね、声なんかもあって、まあだから、面白おかしく取り上げられるっていうこともありましたよね。で、僕もそういうのを見て、で、まあ僕はどっちかっていうとオタク的気質なので、まあこういうですね、元気のいい人たちが、派手な格好してるともう萎縮しちゃうんですよね。怖いですよね。だから、というふうに思っていました。だから困ったなと。で、そもそもね、僕成人式行ってないんですよ。中学校から私立の学校に通っていて、まあ成人式って基本的には中学校単位で集まることが多いと思うんですよね。だから僕は全然その中学校の知り合いっていうのはいないわけなので、地元の成人式に出るっていうモチベーションも全然なくてですね。で、行ってもこう、小学校以来の知り合いがポツポツいる。で、そういう友達が今どういう風になっちゃってるのか。なんか結構怖くなっちゃってるんじゃないかと思ってですね。僕なんかもうビビっちゃっていけなかったですね。ああ、恥ずかしい話なんですけども。だから、特に、僕は、千葉出身なんですけども、 こういう北九州みたいな場所で成人式っていうイベントの重さ、多分すごく大きいことだと思うんです。成人式に地元の仲間で集まるっていうことがですね。だから僕にはちょっと分かってないところがあるかもしれないんですけども、そういうところに、晴れ舞台ということで、こだわりの衣装を着て集まる。で、そもそもですね、このみやびさんっていうのは、だからそういう貸し衣装屋さん、ウェディングドレスとか成人式の羽織袴とかっていうのは普通に貸し出してたんですけれども、これある時にですね、みやびさんが金さん銀さんって呼ぶ二人の男性が登場したところから話が始まるんですよね。成人式まであと一年っていうですね、タイミング。普通3ヶ月ぐらい前に話をしに来るのが普通らしいんですけれども、もう一年も前から、男の子二人が現れてですね、金と銀の袴を作ってくれ。全身金色にしたいっちゃっていうふうにですね、みやびさんのところに来た。2002年のことだそうですけれども、で、そこから話が始まったそうなんですね。もちろん、銀色、全部金色の羽織袴なんかないので、これ確保するのが非常に大変だった。で、非常にお金がかかったそうなんですけれども、その本人たちには数万円でいいというふうに言ってしまったので、元は取れないまま、その衣装を提供した。するとですね、大反響になったっていう話なんですよ。で、この話が巡ってですね、みやびさんのところに行けば、こういうド派手な衣装を作ってくれるんだっていう口コミが北九州の若者の間にバーッと広がって、もうどんどん毎年そういう人たちが来るようになっちゃったそうなんですよね。あと一つですね、この話の中で、二次キングっていうですね、人も出てきて、これはその、レインボーカラーにしたいんだっていうことで、とにかくド派手なスタイル。これ2008年に来たらしいんですけど。で、これこれ読みますね。模造紙みたいな紙に色鉛筆で自分の希望を描いてきたんです。ここをファーにして、ここには柄が入って、背中には派手な刺繍が入って、生地は七色のレインボーカラー。オリジナルの傘と扇子にフルネーム入りの、のぼり旗。今、北九州の成人式でスタンダードになっているすべてのオプションやアイデアの種がそこに詰まっていたんです。これを考えたのは、この二次キングっていう一人の青年だったそうなんですよ。で、これね、写真見ていただくと、ああ、これっていうのがわかると思うんですけど、これを最初にスケッチで持ってきた。で、スケッチを実際の服飾、着物に落とし込むっていうのはすごく大変なことですけど、これをみやびさんやっちゃってるんですよね。動画なんかもね、テレビ局のサイトなんかで見られるので、ぜひ見ていただきたいんですけども、みやびさん本当におしとやかな方っていうか、すごく静かそうな、真面目そうな方なんですよ。そこに、こういう、派手な、やんちゃな、不良なのかな、ちょっとわからないですけど、そういう人たちが来て、これを作ってくれっちゃっていうふうにね、言った。でも、一度頼まれたら、やっぱり、やりたい。プロとしては、彼らの希望を応えたい。みやびさん、そう思って、せっせとこの衣装を作っていった。で、ただですね、ある時から、やっぱこれ、北九州の恥だろ。こんなのはとんでもないっていうふうに、苦情の電話も来るようになったそうなんですよね。みやびさん、それは、いやいや、でもこれはもう、こういう人たちが来たいと言ってるものを私は実現してるだけなんですっていうふうに、プライドを持って仕事をしていたそうなんですけども、未払いのトラブルっていうのも起きたことがあったそうなんですよね。みやびで衣装を作れば、これ払わなくても大丈夫なんていうことすら出回って、もう意識的に、払わない。2017年には50人がですね、衣装を作ったのに払わない。とんずらするっていうことが起きたそうです。これにはみやびさん本当に心を痛められて、で、2019年に、そのうちの30人に対して未払い金返還訴訟請求というのを、小倉の簡易裁判所に訴えています。総額は900万円。 1人当たり6万8000円から139万円。139万円の衣装を作ってもらって、払わないっていうのは、ちょっととんでもないな、と思うんですけど。でただですね、この件、まあ、ド派手成人式衣装未払い事件っていうのは、たくさん報じられたんですけども、宮城さんとしては、まあ、ほとんどの子は、99% の子はちゃんと払ってくれる。本当にごく一部の子の未払いの話っていうのが、まあ、非常に大きく取り上げられて、すごく悪いイメージになってしまったっていうことに心を痛めたと言います。だ僕なんかもね、こういう衣装って周りの人を威圧するために着てるんじゃないかっていうふうに思ってしまうんですけども、まあね、そういう面は受け取り方次第だからあるんだとは思うんですが、よくよく話を聞くとね、やっぱこの衣装を作るために、もう何ヶ月も前から打ち合わせをして、そのための費用っていうのを貯めて、で、来てるっていう人がほとんどなわけですよね。費用は決して安くないですよね。訴訟のなった金額っていうのも、まあ、6万円から130万円っていうことですから、幅はありますけど、まあ、おそらく数十万円の衣装っていうのを、この日のためだけに用意して、そのお金を払っている。そのお金をどう工面しているのか。まあ、実際のところはわかりませんけれども、まあ当たり前ですけど、犯罪行為でお金を稼ぐなんていうことは、まあ簡単ではないっていうか、そんなことしてる人はごくごく一部ですよね。ほとんどの人は当たり前ですけれども働いて。まあ親から支援してもらってるっていうこともあるかもしれませんけれども、どうですかね。まっとうな手段でお金をもちろん払っているわけですよね。まあ、そう思うと、地元の晴れ舞台にこういう衣装を着たいんだって、そこを着飾りたいんだっていう気持ちって、なんか僕は尊い気がしましたね。まだ10代の子たちがそういうもののために一生懸命準備して、その日のために、着飾る。まあね、だからその時に泥酔して、なんか物を壊しちゃったりとか暴れちゃったりとかっていうことも、まあゼロではないので、それに、こう、眉を潜める人たちってのもいると思いますし、僕も正直言えばそういうの苦手ですけども、全部が全部そういうっていうわけじゃないですよね。で、ずっとそれを騒いでいるわけじゃない。まあ一日限りのある種のお祭りで、それはね、そこから大人になるっていう儀式なんだとすれば、まあ許容される部分もあるのかなっていう気もしましたね。そして、この宮城さんはそういった人たちの要望に応え続けた結果、ニューヨークでファッションショーを開いているんです。ニューヨークファッションウィークに招待されて、宮城の衣装というのでランウェイを歩いています。まあね、こんな奇抜なファッション、世界中どこを見渡してもない。宮城さんが彼らの模造紙の色鉛筆から、ゼロから作った衣装なわけですよね。それが、海外の人の驚き、わおというようなところにつながっている。いや、すごい話だなと思いますね。だから、まあ、着物とは言えないかもしれないですね。伝統的な着物を評価する人からすれば、なんだこれはっていう衣装なわけですけれども、実際にその衣装がかっこいいと思う人たちがいて、その要望に応え続けて、で、いろいろな外野の、まあ、声、批判もありました。なんだけども、宮さんは別に犯罪行為を助長してるわけでもないですし、単に派手な衣装を作ってる。しかもその派手な衣装の注文っていうのも素朴な、模造紙に色鉛筆ですよね。それを、まあ、なんとか形にしてあげよう。彼らの予算の範囲内でできることをやってあげようっていうことを続けた結果、まあ、世界的着物デザイナーとして評価を受けるようになっている。人生は最後まで何があるのかわからない。まあそういうふうにね、ライターの宮崎さん、この記事の締めくくりで書かれてるんですけども、そうですよね。宮崎さん、記事の最後にね、まあ満面の笑みっていうか、すごい様々な感情を抱えたような表情でランウェイを歩いてる写真があるんですけども、これを見るとね、僕もちょっとほろっときちゃうんですよね。自分のやっている仕事が本当に世の中の役に立ってるのかっていうのは、 なかなか確信が得られないことなんじゃないかなと思います。僕自身も、例えばこうやってお話しさせていただいたりとか、うちのサイトで記事を出す。これが本当に皆さんのお役に立ててるのかなっていうふうに不安になることもあるんですけれども、その時にね、やっぱ誇りを持って仕事をする。自分の中で、これは間違いない。これは絶対にいいことなんだっていうふうに、プロ意識を持ってやるっていうのは、やっぱ非常に重要なことなんだと思います。みやびさんはそういった、その、まあ、不良とかやんちゃとか言われる人たちからの注文というのも、別にバカにすることなく、真摯に向き合って、それを、まあ、最もよく実現するにはどうすればいいかという知恵を絞って仕事を続けてこられたんだと思うんですよね。だからこそそれが高く評価された。まあ、そういう人たちはね、衣装のことなんかわからないんだから、逆にそういう人たちからぼったくるなんていうことも可能なんだと思うんですよね。いつも似たような衣装を作って、なんとなくごまかす。どうせこの子たちは一年に一回しか着ないんだから。そんなのは真面目にやったってしょうがないよ。どうせ服のことなんかわかってないんだから。そういう態度を取らなかったからこそ、まあ、海外でも評価されるっていうことになったんだと思います。まあ、自分に嘘をつかないっていうか、それこそが本当のプロなんじゃないかなと思うんですよね。この記事非常によく読まれました。いろんな意見も出ています。まあ、ああいうね、騒ぎを起こすような人たちを評価するっていうのはいかがなものかっていう声もあって、まあ、私もね、それはもう全然許せないというか、人様に迷惑かけるっていうのはね、大人のすることじゃないので、絶対にダメだと思いますけども、迷惑っていうのにもいろんなレベルがありますし、それ以上に、このみやびさんのお仕事ぶりっていうのは、多くの人に知っていただきたいなという話だなと思いました。ぜひ記事をね、一度ご覧いただければなと思います。ということで今回は成人式には不適切な衣装をなぜ作り続けたのか、北九州の恥と呼ばれたド派手衣装を生んだ店主のプロ意識という記事を紹介しました。この番組ではお便りを募集しています。これから募集するテーマはいつ頃どんなきっかけでこの番組を聞き始めましたかです。いつ頃どんなきっかけでこの番組を聞き始めましたか、ね、何年前からとかね、あとこの番組が面白かった、こういう SNS の口コミでプレジデントオンライン音声版を知ったんだ、まあ、そんなエピソードをご紹介いただければなと思います。ペンネーム、お住まいの都道府県を添えてこちらのメールアドレスまでお送りください。 podcast@president.co.jp podcast@president.co.jp です。またApple Podcast の概要欄にもお便りフォームのリンクをお知らせしています。こちらからでも OK です。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。